クリア
小松の
KK ナイト。第557回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでなんか2週間ぶりな感じがしますよっていう言い方をするとあれですがはい、前回ですね556回はちょっと初の試みということで、はい、リレー形式で、はい、ちょっと収録をしてみよう。はい、まあ、あのリレー形式で収録をしてみましょうかっていう軽いお打ち合わせはしたので、
はい、
あの会ってないわけではないんですが先週はい、というところでございますが、あのこういうあの同時に2人でお話をしてっていうことで言うとちょっと2週間ぶりの収録ということでございますので、はい、というところでございました。どうなんでしょうね、リスナーの皆さんどんな感じで聞いてくださったんですかね。
ね、ただもうちょっと僕あれが続くと不仲説が回るんじゃないかってドキドキしてました、ね、
あの不仲説が回るんじゃないかっていう、あ、そうか、そういう心配かあのどっちかというと、あの、まあ、あのちょっと裏事情的な、今日もね皆さん声聞いていただいてたら分かるかなと思うんですが、今日私はあのホテル収録なんですね。で、ちょっと実は特に4月5月、特に5月はあの実は東京にいる方が長くてですね、あのホテル暮らしの方が長いんですよ。でそうするとあのまあなかなかですね、いつもの環境で、先生とあのご一緒してって時間がこう結構作りづらい状況があって、まああのそれもあってっていうこともありますかね。まああの、
まあまあまあ、
リレー形式であればそれぞれに撮ったものをっていうことがあるので、あのなんかそんなことをあの思われることはあるのかなと思ってたんですけど
続くとどうかなとかちょっと気になるんですよ、ね、
でも変な話、今これあの一緒に収録してるんですけど、あの場合によってはちょっとごめんなさい、またリレー形式でってなりかねなかった状況があったので、
今週はね、
はい、でもなんかあの割と私先週の要は配信をなので、もちろんリスナーとしていつも毎回聞くんですけど、あの結構小松先生があの結構こうなんていうんですか、今回はこういう形でやってみましたっていう感じで、来週はそれをしないぞっていう感じのなんかこうなんていうんでしょう、
ああそうですか
そう語り口でお話をされていたので、これまた今週もリレーってなったらあれだなと思って、もう何が何でもなんか一緒に撮る必要があるかなと思いながらですねでもあの私の環境的にどっちかっていうとリレー形式でお願いしたいっていうあのことになっちゃうので、ちょっとどこかでっていうことで、まあちょっとホテル収録にはなってしまいましたが、一応配信日の前にちょっと収録ができておりますので、はい、っていうところではございますけれども、まあちょっとリスナーの方が不仲説を思うかどうかっていうのはちょっとさておきまして、なんて言うんでしょうね、もちろんこうあの一つのテーマに対して2人でこうお話をしていくっていうところももちろんあの楽しいので10年以上続けてるっていうところはありますが、なんかその一つのテーマに対してこう一人語りをそれぞれ半分ずっこでやるっていうのもなんか結構楽しくはありましたね。
まあ新鮮ではある、
ね、新鮮ですよねでそのある程度その普段のお話で言うと、小松先生これってご存知でいらっしゃるかなとかみたいなことも考えながらトークはしていくじゃないですか。
そうですね、
当然コミュニケーションなのでなんですけど、一人語りっていうことであれば一人語りなので、そこを気にする必要はないという言い方をするとあれなんですけど、まあ、だったりとか、まあ、カメラで言えば私は富士フイルムのユーザーなので、なんか富士フイルムのカメラについてね、たくさん一緒に喋ってる時にたくさん話してもね、なかなかっていうこともあります。逆に小松先生にたくさんソニーのカメラのお話をされても、そのもちろん、まあ、すごく情報としてはね楽しいんですけど、 っちが詳しくない手前もあるんでね、なんか、
まあまあ一緒にや
るでしょう、そうそうそう、みたいな話で言うと、あのそういう部分で言うと、なんか普段の感じにはないあの話にもなりうるのかなと思うので、あの割とたまにあってもいいのかななんて思いながら、
うん、そうですね、まあ
リスナーとしては聞いてましたね。
そうだから僕もその聞いて編集してる時にやっぱり聞くので言うと、古谷先生だからここだと割とその第三者の意識をしながらもやっぱ対話のテンポなんですよね、
はい、
やっぱり一人喋りの時はもう職業柄のせいなのかすごいこう相手に対してこうアプローチするすごい丁寧な感じのやっぱ喋り方だなと思って、
はい、
普段とちょっとテンポちゃうなと思いながら聞いてました、
ね、そうですね、あのしかもあの一応そのトータルでやっぱ普段ねお話してるぐらいの、まあ、40分ぐらいの感じになるといいかなということで、収録にあたって打ち合わせをした時にはまあねお互い20分20分ぐらい以内に収めるとまあトータルで40分ぐらいになるよねって話をして、もう細かい話で言うと19分何十秒で私は小松先生に渡したんですけど、
そうあれですよ、今年に入ってから40分を超えなかったのは今まで1回しかなかったので、やっと久しぶりに2回が先週できましたから
ね、あんまり長くなりすぎるのもなって話もまあ普段はしてたんですけど、はいってなところなんですが、あのでまあひょっとしたら場合によってはまたリレーの形式でって、まあ、あの今回は、ね、一緒に収録してますけど、あの先々ひょっとしたらあの、ねまあね、あの形式的にもまあ面白いっちゃ面白いので、
うん、
あってもいいのかなと思ったんですけど、僕逆にリレー形式を小松先生にお願いするとしたら、違うところを心配してて、
なんですか、
あの小松先生20分だと喋り足りないんじゃないかなってちょっと
そんなことはない、
心配してました。
大丈夫ですよそんな
あの結構ほらあの僕の都合で一人喋りしていただいたりすることも、
はいはいはい、
時たまあるじゃないですか、時折あるじゃないですか、
はい、
で以前は割とその一人喋りってなると20何分とかね、
はいはいはい、
ぐらいで終わってたのが、ね、もう最近一人喋りでも40分ぐらいお喋りになるじゃないですか。
そうだからあれはちゃんと構成上テーマを2つとか3つにしてたらそうできるって話で、やっぱねワンテーマで喋ってると僕の尺は大体20分なんですよ。
あ本当ですか、
はい、
もうだからねあの今後そのリレー形式頼むんだとすると、いや小松先生多分20分だと喋り足りない感じがあって、そこで申し訳ないなみたいなこともちょっと思ったりもね、
もう全然そんなことないですよ。しましたよ。まあ裏話的な話をすると、僕一応あれなんですよ、あのだいたいフリーで喋るところは喋ってるんですけど、
はい、
結構一人でやるときって台本書くんですよ。
あそうですよねあのそうですよね、
そうだ最初の前工場だったり後ろの工場っていうのはあのミスりたくないので、
はい、
だ
い
たいもう一発撮りで撮れるようにもう、はい、あの数値とか決まってるところはだいたいもう決めて書いちゃうんですよ。でテーマもその割と抜けがちなので、あのポイントだけこれとこれとこれ喋るぐらいのやつと、あとは、ここの後でだいたいこのテーマで喋るみたいなの、だいたいこう決め、アウトラインを決めちゃうので。
はい。
そうです。だから、もう下手すると、結構ね、書いてるときはね、台本ダーッと長いときもあるので、それ全部読んでるんじゃなくて、こういうことを話すっていうニュアンスを自分で目で追ってるっていうだけなので、まあ、それを自分のこう、今の気持ちや感情に乗せて、あの、話すから、別に噛みもしないし、喋れるんですけど、はい。で
も、いや、わかります。なんか僕その前回そのリレー形式で話して 20分以内ってあったので、まあ僕絶対長くなるんですよ、何も考えずに喋ると、はいはい、であの普段のこの収録の場合はね、小松先生と編集会議をして、キーワードになりそうなものを上げといて、でちょっと参照できそうなウェブページを拾っといて、まあ、そこをベースにしながらそんなにねどのトークを何分ぐらいで話してとかっていうのは決めずに収録してるんですよね。
はい、
はい、方向性だけ決めて、まあ、あそこはあとは2人のトークの流れで撮ってるんですけど、1人で例えば20分以内ってなると何をどのぐらい喋るぐらいは考えとかないと絶対伸びるなっていうのがあったので、あのこの話とこの話とこの話とこの話をするぞっていうのをリスト化して、でこの話を何分、この話を何分以内、この話を何分、この話を何分っていう感じで決めて撮りましたもん。でしかも、 収録しながらこっちであのタイマー回しながらやってたんで、
はいはいはいはい、
なので、さっきの多分小松先生おっしゃってたあのちょっとこう丁寧にというかでテンポ感っていうのは多分そこから来てると思います。
いやでもねやっぱねあのやっぱ人がこう問いかけるっていうところと反応を待つっていうところのこのねステップはね意外とやっぱちょっと時間かかるもんだなと思うので、
あ、そうですよね、うん、
そうだ一人喋りでやってる場合ってまあリスナーに対してこう語りかけてどうですかみたいなまあそういうところでまあ時間はあるんですけどやっぱり、ね、一、はい、人で喋ってると自分の想定以上に僕は短く終わるタイプなんですよ、
うん、
そうだたくさん喋れるのはたくさん喋れる分だけの種があるだけなんですよね。
はいはいはいはい、はい、
とかもしくは自分が喋りたい話でなんかすごくインプットが多いものは喋れるんですけど、
うん
まあ、そうでなければ基本はもう台本の長さって大体時間を調整できるので、そうだ時間全然気にしなくていいですよ別にそこは。
はい、いや本当にだからちょっと新鮮な経験でしたけどね、リスナーの皆さんどうだったのかなっていうのがねなんか伺える機会があればなと思いますが、
はい、
あ一個思ったのがねあれなんですよ、全然あのどうってことどうこうということではないんですけど、自分でその前半を取るってなって前半を取ってじゃあ次小松先生後半はって終わった時に僕なんとなくこう編集のイメージとして間にジングル入れるのかなと思ってたんですよ。
ああそれもね考えました。
そうそうでも、うん、スマスッときたんでおおスッときたかと思いながらですね
そう普段と違うのはあそこでね音のクロスを入れてるんですよね。
なるほど、はいはいはいはいはい、
だからあそこで実は雰囲気を変えてたところをやってて、
うん、
でジングル持ってないから前やったのはその、はい、シュヒンシュヒンみたいなこう、
はいはい、
場面切り替えの効果音とか使ってたんですけど、
うん
まあ、今回のパターンだとあんま合わないかなと思って、
うんうんうん
まあ、今回はあのクロスで一応あのバックグラウンドミュージックのこうクロスフェードしたタイミングでもう僕が入るみたいな
感
じ入れ方をしてます。
はいはいはいはいはいはい、ね、なのであのそういう意味でも新鮮でした。はい、
まあまあまああんまないですから。
まあなんかまた機会があれば、はい、
はい、
あのできればなというところでございますが、じゃあそんな回を受けまして、今日はですね、あのカテゴリーで言うとジャンルで言うとターンで言うとあの教育会でございまして、
はい、
でまあ教育会とは言っても最近だとね何かとなんか AI の話に行きがちなところではございますけれども、なんかちょっとねあの。違った話もできないかなというところでどうしましょうかなんて編集会議でお話をしていたら、あの全然ちょっとその教育会っていうどっちかというとところからっていうよりは、まあ、小松先生が普段ね今あのお勤めの会社で取り組んでらっしゃる活動の中であのちょっとあの取り上げていらっしゃるものがあって、
はい、
それになんかちょっと一貫性があったんですよね。
で、あ、まあそうですね、
あのひょっとしたらそれって教育界で話できるんじゃないのかなって話になりまして、
はい、
じゃあそれを今日はちょっとお話をしようかって話になったんですけど、それが、まあ、美術館博物館、まあ、もしくは展示に関するものを小松先生がね社内のちょっとあのコミュニケーションツールで結構発信をされていて、それがなんか思いのほか楽しいっていうところがあったので、まああの小松先生紹介されていた展示美術館博物館、まあそのあたりのものをちょっといくつか紹介をする中で、なんかやっぱり体験って大事だよなっていうのをねちょっとお話しできればなっていうふうに思いましたので、まあぜひぜひ皆さん、はい、気軽に聞いていただければなというところでございます。
はい
はい、そもそも小松先生そのいわゆる社内のそういうちょっとコミュニケーションツールみたいなところでこういうあの展示だったり博物館とか美術館とかっていうのをあのちょっと多めに取り上げてたのは何か理由があったんですか？
まあ博物館だけ多いわけじゃなくて割といろいろとご飯食べに行くとか、
うん、
あのなんだろうな猫カフェとかサモエドカフェとかみたいな。うんところに行きたいとか割とだから僕は単純にそのイベントをやるんだとしたらどんなものがあるかねじゃあみんなで出し合おうかって言った時に俺はじゃあちょっと行くとしたらこんなのがいいなっていうのを挙げていってでそのうちの一つそのうちの一つとして あ江戸博リニューアルしたんだと思ってまあその他の あの展示会とか見てたら、うん、ああ割と今面白そうなのやってんなとか、この間そうテレビでこんなのやってたなとか思いながら、うん、あので結局自分で思いついたジャンルに関しては、まあ、そこで集中的に入れてるので、
うん、
あの大量に見えるかもしれないんですけど、うん、あのいろいろとジャンルそれぞれ
他にもいろんなジャンルのもので結構たくさん投稿されてたりとかしてるってことですね、
はい、そうですね、オンライン例えばボードゲームとか、うん、あのそうですね、あのヌリニケーションといってこうヌル体験教室みたいなあの、まあ、それはどちらかというとなんかあのチームビルディング的な研修とかで使われるみたいなんですけど、そういうのいろいろあのアンテナを立ててたら色と引っかかってきたので、まあ、それ色と、まあ、どれやるかはもう本当にそこのメンバーに任せるんですけど、
うん、
まあ、まあただあの行きたいよねっていうのがみんな何人か揃ったら企画しようかっていうぐらいの感じなの でそこをきっかけに、まあ、各メンバー同士 あのコミュニケーションをちょっと増やしていく、まあまあ、一応会社の施策の一つなんですよね、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、へえ、そんな流れからということですね、
はい、
でいくつか本当に美術館博物館展示に関してのちょっと情報発信が小松先生されているのがあったので、ちょっとそれについてというところなんですが、まあ、あのいくつかあるんですけど、ちょうど言葉が出たのでそれからいこうかなと思うんですけど、まず、
はい、
江戸東京博物館がリニューアルしたみたいですね。江戸東京博物館って両国にありますよね。
そうですね、
はい、両国駅のすぐ隣にありますけれども、私あのその昔結婚する前は両国に住んでおりまして、
ほいほいほいほいほい、
はい、ですので、ただ両国に住んでた時はあの行ったことなかったんですよ。
う
んで結婚して千葉の方に移り、子供が生まれみたいな流れの中で2度ぐらい行ったことあるかな、はい、行ったことあるんですけど、小松先生行かれたことあります？
ありますね、1回行ったことあるかな。いつ行ったか忘れたけど、だとね、
はいはい、
僕大学のゼミ担当してる時に、
うん、
課題で自分でその博物館なり美術館なり行きなさいって、
あ、はいはいはい、
で行く前と行く時に、うん、そのサイトをちゃんと確認して、
うん、
その行く前にその感じていたそのサイトの見せ方とか、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、その辺とかを見た上で行ってみて、うん、
どういう感じ
か、そういう話をさせた時に一人この江戸博行った子がいて、留学生の子じゃなかったっ
け、今なんかねそれ聞こうと思ったんですよ。日本人の学生ですか留学生ですかって聞こうと思ったんですけど、
確かね留学生だった気がする、
ね、はい、というところでリニューアルがされたようで、まあなんかあれですね、ちょっとプロジェクションマッピング的なところだったりとかその辺がちょっと加わってたようですね。
そうですね、割と見せ方が昔に比べると結構その映像を投影するような感じの、うん、あのものをしている、そういうなんか施設ができてるので、
うん、
まあ、だから企画展とかもやりやすいんじゃないかな。
いや、そうですね、常設展もそうですし企画展もそうですけどやりやすくなるでしょうね。まあ、一応その、江戸東京博物館のウェブサイト今私見ながらお話をしてるんですけど、常設展示室って約9000平方メートルあるらしいですよ。
割と多層
構造、スペースが、うん、
多層構造になってますから
ね、広いっていうところで、なので、まあ、あのその辺があるので、まあ、それこそねプロジェクションマッピング的なところだったりとかっていうところが、まあね、展開しやすいんでしょうね。
うん、
うん、
まあ、あとね個人的にはね結構のんびりしてていいですよ。
はい、
うん、で割とこの手のものはインバウンド需要が割と大きいので、うん、海外の方もまあいらっしゃる感じだと思うんですけどね、はい、まあ、日本の方はまあ言ってもやっぱりね親子連れとかが割と多いイメージではあるので、
うん、
混んでるイメージあんまないんですよね、そういう人とね。
うん、なのでまあね、あの江戸東京博物館なので、まあ、割とね、それこそその江戸時代に関するものだったりとかがね割とメインにはなってくるのかなということで、まあ、今、リニューアルの記念特別展としては大江戸霊山展やってらっしゃるみたいですね。
うーん、まあ、とにかく、ね、展示が、ね、今風です、やっぱり、うん、扱ってるモチーフは、ね、やっぱり江戸ものなんですけど、展示の仕方がやっぱ結構モダンになってる感じがしますよね、
うん、そうですね、デジタルサイネージとかもねダーッと並んでるような場面もありますね。
うん、そうなんで行く方はぜひこの関連する YouTube の動画をね時事通信社とか出してたりするので見てもらうと結構、ね、イメージ湧きやすいと思いますよ。
はい、ぜひぜひちょっと行ってみられるといいんじゃなかろうかなというところですね。そして以前このポッドキャストでも取り上げたことがあるんですが、ダイアログインザダーク、
はい
はい、まあ元々はいわゆるこういろんな場所でこう期間を設けて展示会という形でやってたんですけど、まあ、ここ何年かはもう常設のね展示場があったりして、私も私デジタルハリウッド株式会社のにも所属をしてるので、にもっていうとか言い方あれですけど、なので、まあ、デジタルハリウッドが何周年かの時に社内のこうイベントというかとしてダイアログズインザダーク体験したんですけど、その時は、竹芝にあの常設展があって、
はいはいはい、
で今もねあるみたいなのでっていう感じではあるんですけど、今はなんかあれみたいですね、竹芝だけじゃなくて高輪にもひょっとしたらあるんですかね。
うん、そうですね、なんか2つ会場があるみたいな書かれてますね。
ひょっとしたらもしくは高輪の方はそのある場所でその期間でやってるのかもしれないですけどね。
あ、そうですね、
常設展ではなくてね、うん、かもしれないですが、今この収録をしている段階だと竹芝で、まあ、対話の森っていう割とこう定番の感じのものをやってたりとか、はい、で高輪の方でちょっと面白いのやってるんですよね。
気になりますね、
これ気になります。ダイアログインザダーク 5-1 イコール無限大ラボみたいなイベントをやっておりまして、これなんとですね、小川コーヒーっていうコーヒー屋さんありますけど、小川コーヒーラボラトリー高輪との競争、まあコラボ企画っていうんでしょうか、
はい、
暗闇の中でコーヒーを味わう体験、これがぜん興味ありますね。
まあそのね 5-1 っていうところで視覚という感覚をなくした時に
引いちゃうんですよね、
他の感覚が増幅するっていう話ですよね。
はい、まあ、元々のねダイアログインザダークっていうのはもちろんそういった展示会なんですけど、まあ、コーヒーなんでそれこそ触覚で言うとあったかいとかね、
うん、
まあもちろん味覚はもちろんですし、
香りとかも結構強く感じそうです
ね。ねえ、いやこの辺りがいやなかなかにねっていうところですよね。まあ通常のダイアログインザダークだと暗闇の中でねこうなんか共同作業してみたりとかいろいろしていくんですけど、よくよく考えたら味覚ってなかったなと思ってて、
ああ確かに、
その時って、うん、だから本当にこのコーヒーをテーマにっていうことですと、まさに 5-1 残りの4つはね感じられるところがあるでしょうね。
そうですね、匂いも味覚も触覚もありますから
ね、聴覚もね、うん、あるでしょうね。いやーこれちょっと行ってみたいな。
うん、これ僕社内の一番よく話す人と、これちょっと俺行ってみたいんすよねとしたら、うん、いやー私暗闇ダメなのよねってそっか、怖い人はダメだと思って。
あ、怖い人はいますかね、
うん、
まあでもその一度ねデジタルハリウッド株式会社のイベントとして社内のメンバーと行きましたけど、結構な人数で行ったので、一つのグループ、まあ、8人9人ぐらいでいくつかのグループ作ってって感じで、うん、体験したんですけど、まあそのぐらいいるとね、なんか暗闇の怖さはないですよ。
うん、まあ、なんかそこにいる感はありますよね、うん、
同じ空間に8名9名ぐらいがいるなっていう感覚はね、これね視覚がなくてもやっぱね研ぎ澄まされていくんですよ。
うーん、
聴覚とかみたいなところで、うん、ですのでその怖さはないので、なんかぜひその方には一回飛び込んでいただきたいなっていうね。
うん、そう、割とその人コーヒーも好きなはずだからいいのになと思ったのに、響かなかった
っ、ね。でもそれこそ編集会議で話してたのは小松先生が、やけどしないかなとかね。コーヒーで言うとね。そうそうそう。いうところではありますけど。
なんかうまくやってるんでしょうね。
ね、うまくね、やってらっしゃるんでしょうね。はい。ってなところでございましたが。そしてさらに、これが私がぜん気になったんですけど、超危険生物展、
はいはいはいはい、
科学で挑む生き物の本気ということで、こちらは今度は国立科学博物館で今開催中みたいですね。6月14日、はい、日曜日までということで、これはウェブサイトのビジュアル含めかなりインパクトありますね。
そうですね、うん、 これはもうコラージュ的な見せ方と色配色がもうとにかく
素晴らしい。
うまいっすよね。すごい。
はい。っていうところなんですが、これその危険、わけがありますっていうリード文がついてるんですけど、科学で挑むなので、ここら辺がやっぱり博物館の展示って感じがしますよね。なぜ危険生物であるのかっていうことですよね。
その危険わけがありますって書いてますから、
ね、はい。ですので、まあ、弱肉強食の世界を生き抜くための本気の力が危険生物の必殺技になってるんですよってことですよ。いやー、これは見てみたい。小松先生、国立科学博物館は行かれたことありますか？
うん、昔行ったことありますね。
へー、うん、私ないんですよね。国立科学博物館と言いますと上野ですよね。
上野です。
実は今この収録をしている私、今ビジネスホテルが今回初めて宿泊をしている上野のホテルでございましてだから、まあ、今夜ですけど、開けてね、昼間の時間もし空いてれば本当ちょっとすぐ行けるぐらいの距離に今いるんですけどこれ行ってみたいな。なんかね、実は別の記事で、これも小松先生編集会議で教えてくださったんですけど、実は国立科学博物館の収蔵庫って、これは場所的にはつくばにあるんですか？
はい、茨城県のつくば市にありますね。
みたいですね。科博つくば研究施設ということで、科学博物館のいわゆる持ってるものっていうんですか、所蔵してるものってつくばにね置かれてるんですってね。
はい。
で、しかもそのいわゆる博物館に展示されてるものが、この博物館が持ってる収蔵してるものの実は 1% であると。
まあそうですね。だから収蔵の、この科学博物館の収蔵のこの研究の施設に100倍あるとですね。
そうですよね。いやー、これはすごいですね。
だからね、そういう動物とかそういう研究が好きな人からしてみたら、まあ、憧れの場所でしょうね、ここね。
っていうことだし、うん、まあ 1% しかない、残りの 99% 展示されてるものの99倍分は収蔵庫にあるわけですよ。
はい。
そりゃあ切り口を変えれば、今回みたいにまあね、超危険生物展もできますし、何か切り口を考えればいろんな展示できますねって話ですよね。
そうですね。まあ結構やっぱり、結構このなんだろうな、管理費もかさんでるみたいだから、
あ、
ま
あ、そうだから、そう、結局その寄付をとか、クラファンで寄付をとかって話ですよね。
はい。
ってなところに、まあ、なっておりますけれども、まあでもね、それくらいたくさんの所蔵物がある中での厳選された 1% を使った展示ということで、はい、まあ、そういう意味では非常に貴重なものが見れるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、超危険生物展。
そうですね。そうですね。まあ今はね、多分共有した記事とかは、多分コロナ禍のやっぱり影響が大きかったみたいなので、やっぱ展示がかなり人が来なかったっていうところがあったみたい で、うん、で今は多分そういう意味だと、これは結構テレビでも取り上げられてるので、うん、まあ、結構行ってる人多いんじゃないかなと思います、
ね。あ、まあね、っていうところですかね。はい。
はい。
ってなところでございます。そして、さらに小松先生がちょっとご紹介をくださっていたのが、これは東京ドームシティの展示ですかね。
はい。
宇宙旅行をテーマに展示やリアルな VR 体験を楽しめる宇宙エンタメ施設ということで、スペース、はい、トラベリウム天球ですか。
天球です、
ね、はい、という展示施設があるみたいですね。
そうですね。なんか VR と一緒にこう歩いていくような感じっぽいですね。
これはこれでまた今風でいいですね。またね、ビジュアルがめちゃくちゃいいんですよ、このサイトの。好きですね。
ああ、そうですね。
ここは行ったことありますか、小松先生？
ああ、まあ東京ドームシティ自体はもちろん行ったことあるんですけど、
もちろんね、
東京ドームシティ。
ここはひょっとしたら新しいんですかね、この施設というか。
どうすかね。まあ、VR の施設だけど、まあ、前からあるのかな。ちょっとね、場所とかあんまり詳しく知らないんであれですけど、
うんうんうんうん、 これまた興味があるな。まあしかもね、お茶の水から近いですしね、東京ドームシティはね、2駅ですもんね、
はい、
っていうところ、
まあ、まあ歩けなくない距離ですよ。
本当に本当に本当に歩けない距離ですよね。まあそういう意味で言うと、あの上野もね、もちろんお茶の水から歩けなくない距離なんですけど、
まあ2駅ですからね、
はい、っていう感じですけどね。さらにはこの施設では、いわゆるそのメイン展示であるその宇宙へ遊びに行こうということでもあるんですけど、なんか匂い展みたいなのもね開催されてるみたいです ね今この収録をしている段階だと。宇宙をクンクンしてみようということで
7月までやってるみたいですね。
はい、
だからまあ常設と企画展みたいな感じなんですかね。
ね、感じなのかなっていうふうに思いますが、いやー、なんかやっぱ宇宙ってね、憧れがありますよね。なんか私たちちっちゃい頃は、もう今年26年ですけど、2026年ぐらいだとひょっとしたら宇宙旅行とかって行けるようになってんのかなってちっちゃい頃思ってましたけど、もう一歩ですね、
うん、まあ想定以上やっぱコストかかりますからね。
ねえ、どうなんでしょうね、私たちの孫とかひ孫ぐらいになると宇宙旅行行ってますかね。
いやー、なんか技術革新でね、その少ないあのエネルギーで重力を突破できるようなものでもなければ結構厳しいんじゃないかな。
あ、
しかも結構宇宙過酷なんでね、戻ってくるのも大変なんで、はいはいはい、まあなかなかちょっと、うん、時代が進んでもそうはいかないんじゃないかなと思いますけどね、は
い、みたいなところで言うと、まあ、こういった施設みたいに VR 体験で体験ができるみたいなところっていうのはちょっとね興味深いですね。そして最後、はい、これも小松先生が、紹介してくださったんですが、ミステリーオブツタンカーメン、これが、展示されております。これは場所はどちらですかね。
これね、多分横浜と桜木町の間ぐらいじゃないですかね。
これは決まった展示、施設で展示されてるというよりはツタンカーメンミュージアムっていうものを今こう用意してる感じですかね。
そうですかね、多分そういう展示スペースにやってるんだと思うんですけど、まあ、ただいつまでやってるとかっていうのはあんま書いてないですね。
そうですね、うん、
まあだからミュージアムとしてあるんですかね。
ミュージアムとしてあるっぽいですね、
うん、
へえ、みなとみらい、うん、いやこれまずね、サイトがめちゃくちゃ綺麗っていう言い方が正しいのか、どういう言い方が正しいんですかね、すごくあのいいサイトですね。
あの、まあ、写真のやっぱ使い方がすごいうまいっすよね。コントラストめっちゃ効いてるし、うん、
はい、
うん、やっぱ配色とかもやっぱ綺麗になるように写真もやっぱり使ってるので、
はい、
うん、やっぱり余白とね写真の配置がね抜群にあのうまいというかかっこいいですね。
そうですね、でやっぱりこのサイトにアクセスして一番ファーストビューに、2026年3月14日展示リニューアル、体感する展示がパワーアップっていう風に書いてありますので、もうこれいわゆるそのツタンカーメンミュージアムっていう施設がねあるんですね、おそらくね、
うん、そうですね、
でそこが、まあ、今回春にリニューアルをしてっていうところで改めてっていうところなのかなっていう風に思うんですけど、はい、というところでございます。まあ、体感する展示がパワーアップということでございますけれども、まあ、副葬品のスーパーレプリカがあったりとか、まあ、いろいろね体感系の展示がたくさんあるみたいですね。あとはナイトミュージアムとか結構楽しそうだなって気がしますね、うん、6月の夜眠らないミュージアムで冒険、特別な冒険をしようということでところですね。あとはなんか大人気発掘ゲームの景品が4月18日よりリニューアルとありますが、発掘できるんですかね、なんかね
できるんですかね。
ねえ、まあ割とねこういった展示場所ではよくあるクイズ&スタンプラリーなんかも実施されているようでございますけれども、はい、という感じで、まあ様々体験型の、コンテンツだったりとかっていうのがまあたくさんあるようですね。
そうですね、
うん、
たまたまなんですけど、
はい、
玉田大学の K 先生いるじゃないですか、
はいはい、
が学生がなんかその 博物館とかのそういうお土産に関するアンケートを取られていて、
はい、
学生がで、協力お願いしますみたいな書いてあって、僕もアンケート書いたんですけど、
うん、
まあ、こういう博物館でのお土産で何が欲しいかなって改めて考えて、
うん、
あの見たら結構楽しかったんですよね。
へ
そう、そうツタンカーメン店はいいシンボルあるなと思いながら。
確かにですね。おっしゃる通りですね。いやー、これもね、まあまあ、あの横浜っていうことで、まあそんなに都内からで言えばね、まあちょっと電車に乗ればすぐ行けますからね。
そうですね。
いやー、ね、面白い。
なんだって我々猿島に行くぐらいこう。
そうですよ。はい、それをしてフットワークが軽いという言い方をしていいのか悪いのか分かりませんが、はい、
そうですね、
というところでございますので、はい、っていう感じでちょっと5つほど美術館であったり展示であったりとか博物館であったりっていうのをちょっと紹介をしてまいりましたけど、小松先生的にはまあ、あのあえてこの収録の時点で順位をつけるとすると一番興味があるのはどれなんですか？
いやもうそれはダイアログインザダークが一番やっぱり、
あ、へ
ー、感覚的には一番ありますね。自分がやっぱり今まで経験してないことをやっぱり体験するっていう意味で言うと、
はい、
他のはなんとなくこう想像はできるので、
うんうんうん、
でこっちがやっぱ想像してるものがやっぱちょっとね、当たってたとしても、
はい、
得られる感覚が全然そのなんだろうな、未知なものだと思ってはいるので、
うんうんうんうん、
で他のはねどちらかっていうとこう面白そうだなぐらいな感じなので、
はいはい、
そうですね、何かしら他のものにつながれば面白いかなと思うんですけど、うん、まあ普通にあの楽しいぐらいな感じのイメージなので、
うんうんうん、そうでしたか。私はですね、まあダイアログインザダークは先ほども言った通り、まあコーヒーのやつはすごい興味がありますけど、ダイアログインザダーク自体は経験を一回してるので、
はい、
それでいうと今日の5つの中では意外と私このあのスペーストラベリウム天球はちょっと興味ありますね。やっぱね、先ほども言った通りなかなかまだ宇宙空間に身を置くことは難しいので、このあたり VR 体験っていうのは非常に興味があるなっていうふうに思いますし、合わせてそのちょっと匂い点も興味ありますね。
あー、はーい、
刺激臭から美臭までみたいなねいうところで、宇宙の匂いってねどうなんでしょうね、悶絶から美臭までか、はい、これなかなかにちょっとね興味がありますね。
そうですね、宇宙はね真空だとなんかあんまりこうなんだろうな、こう空中に漂っている、
そうでしょ、
鼻に鼻腔にこうね、うん、刺激を与えるものってなんかあんのっていう感じ、
そう、そういう感じがするんですよ、
うん、
そうなのでなんかねそこがちょっと興味深いなと思っておりまして、
そうですね、
はい、ちょっとあの興味あります。他のやつももちろん興味ありますが、はい、これ意外と惹かれましたね、はい、っていうところでございますけれども、まあなかなかねあの情報を単純に得るということだけであれば、今本当にそれこそね毎度毎度 AI と言っておりますが、まあねチャット GPT さんだったりとかジミニさんだったりとかいろんなチャット系の AI に語りかけるとね、会話形式でいろんなことを教えちゃったり教えてくれちゃったりするんですけど、まあその情報を知るって意味でも そこでその情報を知る体験みたいなところってね、ユーザー体験っていうところって結構やっぱりこの AI の時代にあっても大事だなと思ってまして、うーん、こういうなんか博物館とか美術館とか展示ってね、まあ言えばいわばそういう情報をあのリアルに体感するっていうところではあるんですけど、そこの展示の方法であったりとかどう情報を得るのかっていうこの体験の部分って非常に大事だなっていうふうにね改めて今日見てて思いました。
まあそうですね、まあ、人生豊かにするっていう面もそうだし、まあ、AI 時代においてもですね、あの AI で何かをしたりとか人生豊かにする上での僕は語彙力がつくなと思うんですよね、体験って、
はいはい、
うん、そこで得た体験そのものがその後のね自分が何か AI に対してあの聞いたりとかね調べたりとかする時の一つエッセンスとしてやっぱりあるかないかで得られるその精度が高まり方が違うと思うので、
はい、
体験は割とね大きいと思いますね。
ですので、まあ、ぜひぜひなんか皆さんね今日ご紹介したもので興味があるものがあれば、 この数日で終わるみたいなのは一応ないので、はい、あのちょっとこのね配信を聞いていただくタイミングにももちろんよるんですが、
はい、
はい、あの割とどの展示もまだいける感じのものかなというふうに思いますので、ぜひご体験いただければなというふうに思いますし、まあ、紹介したものではなくてもね、やっぱりこういった体験ができるっていうのは非常にあの貴重なところかなというふうに思いますので、まあ、いろんなね展示だったりとかイベントごと皆さん参加されてみられるといいんじゃないでしょうかっていうところで、今日は以上としておきましょうかね。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんにですね情報がポンと届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので聞いていただけるとK と K が大変喜びますということでございます。はい、それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第558回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさよなら。
さよなら。